さあ今週はまた使徒の働きに戻り、続けてご一緒に読んでいきたいと思います。今読んだ21章の後半になります。21章の前半では第3回伝道旅行から、エルサレムに向かって帰る途中、何人もの人にエルサレムに行くとよからぬことが起こるから、どうぞ行かないでくださいと頼まれたにもかかわらず、パウロがこのエルサレムに向こうとしていた様子を見ました。特に21章11節では、アガポという預言者がエルサレムから、カイザリアの方にやってきて、聖霊がこう言われます。この帯の持ち主をユダヤ人たちはエルサレムでこのように縛り、異邦人の手に渡すことになると。まあ、ここで、明確にあなたはエルサレムに行くならば捕らえられ、しかも異邦人の手に渡されることになると聖霊が言われている。そのことを忠告するわけです。しかしそれでもパウロはエルサレムに向かうわけです。そんな姿とイエス・キリストがこのエルサレムで十字架につけられるということを知っていながらも覚悟してエルサレムに向かう様子、そんな二人の様子を重ね合わせながら、前回は導きに従うという私たちの応答について考えました。そしてついにツロからカイザリアに行き、そこからエルサレム、まあ第三回伝道旅行の最終地エルサレムに到着します。そして到着したパウロはそこで捕らえられるのではなく、まずは歓迎されます。21章の17節ですね。私たちがエルサレムに着くと兄弟たちは喜んで迎えてくれた。翌日パウロは私たちを連れてヤコブを訪問した。そこには長老たちが皆集まっていた。到着した当初、エルサレムの教会、そしてその教会のリーダーであったヤコブ、長老たちはパウロの到着を喜ぶわけです。そして伝道旅行で何が起こったのか、その報告をパウロから聞き、皆神様を褒めたたえるわけです。しかしその中で彼らが、教会が一つの懸念をパウロに伝えてます。それはどのような懸念であったか、20節から。彼はこれらを聞いて神を褒めたたえ、そしてパウロに言った。兄弟よ、ご覧の通りユダヤ人の中で信仰に入っている人が何万となくいますが、皆律法に熱心な人たちです。ところが彼らはあなたにつって聞かされているのは、あなたが異邦人の中にいるすべての ユダヤ人に子供に割礼を施すな、慣習に従って歩むなと言ってモーセに背くように教えているということでした。エルサレムにはすでに何万というユダヤ人クリスチャンたちがいたわけですけれども、そんな彼らの中でよからぬ噂が立っている。それは異邦人の中にいる、まあ、外国にいるユダヤ人たちに、モーセの律法や慣習に従ってはいけないというような教えをパウロがしているという噂でした。そしてそんな噂を聞いていたユダヤ人クリスチャンたちに対し、がいるわけですけども、そんな状況に対しヤコブをはじめエルサレム教会のリーダーたち、長老たちはパウロに、まあ、一つのことを進めるわけです。それはユダヤ人たちが神様への献身を表す行為であった誓願という行為をしていたんですけども、22、23ですね。ですから私たちの言う通りにしてください。私たちの中に誓願を立てている者が4人います。この人たちを連れて行って一緒に身を清め、彼らが頭を剃る費用を出してあげてください。そうすればあなたについて聞かされることは根も葉もないことで、あなたも律法を守って正しく歩んでいることが皆にわかるでしょう。まあ誓願とは何か、ある特定の期間、本当に神様に近づきたい、そんな強い思いを表すために誓願といって、 その願いを立てたわけですね。聖書にはナジル人の誓願というものが出てきますが、まあ、神様への献身を表すもので、まあ、その誓願を立てている間はいろんな制約があって、ブドウの木から生じたもの、まあ、実でもあり何でも食べては飲食をしてはいけないとか、まあ、髪の毛を切ってはいけないとか、まあ、そんな制約がありました。まあ、有名なのでは皆さんサムソンという人物が旧約聖書に出てきますが、彼は髪の毛を切ってはいけなかった。それは彼はこのナジル人の制約をしていたから髪の毛を切らなかったと言われている。そんな制約があったわけなんです。そしてちょうどその制約を立てている4人がいて、その制約にね必要な様々な費用をパウロがどうぞ援助してあげてくださいと。そしてそうすることによってパウロはユダヤ人の慣習や律法を無視しているのではなく、むしろ尊重しているということをぜひアピールしたらどうですかという進言があったわけなんです。まあ、パウロにとっては福音は行いではなくて信仰で救われるものであるとメッセージを語っていたわけですから、このことには決して、まあ、形式的なことであるとは知っていたかと思うんですけれども、でもパウロはこの福音を伝えることに対して譲れない、大切なこともそこにはあるわけですけれども、ただ反対に福音を伝えるために譲ることができるものがあるならば、パウロはそれはギリシャ人にはギリシャ人のようになり、ユダヤ人にはユダヤ人のようになりと喜んで譲り、その長老たちからの進言に従った、そんな柔軟な姿勢をここでパウロは見せているわけなんです。しかしそんなパウロが、ユダヤ人たちの理解を得ようとしたわけなんですけれども、それからたった数日後なんです。27節。ところがその7日の期間が終わろうとしていた時、アジアから来たユダヤ人たちはパウロが宮にいるのを見ると、群衆を皆先導して彼に手をかけ、アジアから来たユダヤ人とありますが、まあ、この時期どのような時期だったか覚えてますか？パウロはエルサレムに急いで帰らなければならない理由があった。それの一つが五旬節というお祭りに間に合いたかった。そして五旬節とはどのようなお祭りかというと、使徒の働きの2章で聖霊が降臨した時の出来事です。各地から巡礼のためにエルサレムに集まってくる時期だったわけなんです。ですからこの時もアジア諸地域からユダヤ人たちがエルサレムに戻ってきたわけなんです。そしてその外国、特にアジア地域から来たユダヤ人たちが28節こう叫んだ。イスラエルの皆さん、手を貸してください。この男は民と律法とこの場所に逆らうことを至るところで皆に教えているものです。その上ギリシャ人を宮の中に連れ込んでこの神聖な場所を汚しています。彼らはエペソ人のトロフィモが町でパウロと一緒にいるのを以前に見かけていて、パウロが彼を宮に連れ込んだのと思っていたのであるということなんです。これはどういうことかと言いますと、ここにエルサレムの神殿の復元された写真がありますけれども、イスラエルの神殿にはこの外庭と中庭と分かれていたわけなんですね。外庭と中庭でちょっと見づらいかもしれませんが、ここに異邦人の庭と書かれてますが、これが外庭と呼ばれていた部分なんです。でここの外庭は何かというと、異邦人、外国人が神殿に礼拝に来た時に入ることができたのはここの場所までだったんです。そしてそこの外庭と内側の間の壁には、異邦人が内庭に入ることを禁じる、これを犯して捕らえられた者は死を自ら負うことになるというような警告文が、掲げられていたようなんです。ま、すなわち異邦人が、ユダヤ人以外の人がこの内庭に入ると、ま、死刑に処せられたということなんですね。そしてその神殿の内側にパウロと一緒にいたエペソ人、 トロフィモさんが一緒に入っていたと、そこで証言して大声を立てる輩がいたわけなんです。ここで面白いのが、アジアから来たユダヤ人と書かれてます。まあ、アジアの代表都市といえばエペソです。ですからこの人はもしかしたらエペソから来ていたユダヤ人で、このトロフィモさんをエペソの同じ町の人として知っていたのではないか。そしてパウロがエペソで伝道した時も、そのエペソにいたユダヤ人たちから反対を受けています。きっと彼もそんなユダヤ人、反対したユダヤ人の一人であり、そのことに基づきエルサレムでもパウロに対して騒動を勃発したのではないかとも言われています。そして30節、そこで町中が大騒ぎになり、人々は殺到してパウロを捕らえ、宮の外に引きずり出した。すると直ちに宮の門が閉じられた。まあ、パウロは神殿にいたユダヤ人たちに騒がれ、そして捕らえられるわけです。そして異邦人を内庭に入れた罪で、外に引きずり出され、まさにパウロも多分そこに一緒にいたエペソ人も殺害されそうになったわけなんです。しかしその時期は五旬節というお祭り、多くの人々が外国から集まる時期ですから、植民地である、エルサレムはローマ軍の警備もその時期だけ、厳しくされていたと言われています。そしてその警備のためにやってきていた千人隊長が、まさにここにアントニアの要塞って見えないかもしれない、アントニアの要塞ってあるんですけども、まさに異邦人の庭のすぐ外側に兵舎があって、そこに待機していたそうなんです。ですからその騒ぎはもうすぐに、彼らの耳に届き、そして32節ですね、彼は直ちに兵士たちを、百人隊長たちを率いて彼らのところに駆けつけた。人々は千人隊長と兵士たちを見てパウロを撃つのをやめた。もうあと少しで殺されかけていたパウロを、駆けつけた千人隊長をはじめとする兵士たちがなんとか割って入り、パウロは命拾いをするわけなんです。そしてそこに来た千人隊長は近寄ってパウロを捕らえ、2本の鎖で縛るようにして命じた。そしてパウロは何者なのか、何をしたのかと尋ねた。しかし群衆はそれぞれ違うことを叫び続けていた。千人隊長は騒がしくて確かのことがわからなかったので、パウロを兵営に連れて行くように命じたと。でここでパウロは千人隊長により、捕らえられるわけなんです。まさにあのアガポという預言者の言った通りに、まずはユダヤ人の手によって捕らえられ、そしてユダヤ人たちからローマの異邦人、すなわちローマ人の手へと引き渡されて行くわけなんです。これがエルサレムで捕らえられたパウロです。しかしこれがただ捕らえられたという事件で終わってはいないということなんです。何よりもまずはこの千人隊長、異邦人、ローマ軍の兵隊によってパウロが逮捕されていなければ、パウロはそのままユダヤ人たちの手によって処刑されていたことでしょう。しかし間一髪異邦人の手が入ったことによってパウロは命拾いをするわけなんです。そしてそれだけではなくて、これがここから最後に向けて使徒の働きを読んでいく面白いところなんですが、この異邦人、ローマ軍の手に逮捕されたことにより、ここからパウロの旅の新しい一歩がスタートするという転機になっているんです。まさに私たちの想像とは超えたところにある不思議な神様の計らいがそこにあり、本当ならば不幸な出来事と思える中、パウロは危機一髪のところを助けられ、 また新たな一歩にそこを通して、進んでいくことになるわけなんです。まあ、こんな危機一髪、そして思いがけないことを通して助けられてゆくパウロの様子を読んでいながら、私が一つの思い出、一つの出来事を思い出したんです。まあ、それが先週お話しした、ことなんですけれども、私が19歳の時にドゥロス号という船でボランティアに2年間参加しました。まあ、その時のある危機一髪であった体験をここを読んでいた時、ああ、私にもそんなことがあったなと思い出したわけなんです。それがどのようなことかと言いますと、ここにアフリカのちょうど南東になるのかな、マダガスカルという国に行ったことがあるんです。なんかアニメでね、マダガスカルって有名な、アニメ映画がありましたけども、あのマダガスカルです。そしてこのマダガスカルで私は3日間だけ、その船だけではなくて、その地元の小さな村に行き伝道をするというチームに参加したんです。そしていろいろな活動をして3日間活動しました。まあ、思い出すのがマダガスカル語でサカエという名前は唐辛子っていう名前意味なそうなんです。ですから私が自己紹介するために会場が爆笑するんです。なぜかなと思ってたら、後で唐辛子なんですよって言われて、それ以来街を歩いてるとあちこちから栄え栄え、まるで有名人になったように私の名前を呼ばれるんですけども、単にいじられていたっていうだけなんです。そんな思い出のある3日間だったんですけども、その伝道が終わり、帰ろうということで予約したタクシーを待つためにホテルの前で、待っていたんです。まあ、アフリカ周辺ではね、よくある出来事なんですけども、予約といっても予約がなかったような時間通りに来ることはほぼないわけなんですね。で、私たちも予約したのにタクシーが来ないので1時間以上待ってたかな。でも何もタクシーが来る気配がないんです。そんな待っている時にパッと周りを見ると、そのホテルの中周りにこんな牛の頭蓋骨を棒の先に刺したなんていうかなものが立っていることが気づいたんですね。そしてその中に、チームの中にもう60歳ぐらい、結構おじいちゃんであった、まあ、オランダ人のメンバーがいたんですけどもね、ちょっと頑固なおじいちゃんで、この偶像を見て少し憤りを感じたのか、またはこの頭蓋骨というものに少し気持ち悪いものを感じたのか、なぜか知らないけど突然立ってこの像を倒してしまったんです。そしたらしばらくしてそのホテルの人が倒してしまったことに気づいて、様子を見ていたらだんだん周りが騒がしくなって、なんか怪しい雰囲気になってきたんですね。ただマダガスカル語、現地の言葉なので私たちには何もわからないので、私たちに同行していた通訳が一生懸命掛け合ってくださっていたわけなんです。そして通訳が私たちの方に来て、とりあえず皆さんはこのホテルから離れて大きな道路の方に歩いて待っていてください。まあ、タクシーって言いましても日本のタクシーとは違って、こういうトラックの後ろにみんなが乗り合うようなタクシーだったんですね。でこのようなタクシーを待っていたんですけども、来ないので、このちょっとね、ホテルから離れたところにある大きな道路に行っててくださいと通訳の人が言うわけなんです。まあ、その様子からして私たちは何か大変なことが起こっているのだなということを察して、みんなで急いで荷物を持ってこの大きな道路の方にこうやって歩いていったわけなんですね。そしてこの道路に着いたところ、通訳のそこの道路について待っていると、通訳の二人がその私たちの後からしばらくして走ってくるわけなんです。そして大変なことになったから、とにかくここを出ましょうって私たちに言うわけなんですね。 そして私たちも出ると言ってもどうやったら出てばいいのかみんなでざわついてたところ、ちょうどそのタイミングで先ほどのタクシーが私たちの前に2台止まったんです。で、私たちは何が何だかわからないけどもとりあえず止まったからタクシーに乗り込めということで乗り込んで、いたわけなんですね。そうしたら私たちの横を1台の車が猛烈なスピードで何人かの男性を乗せて通り過ぎていったんです。まあ、状況をよく分からずに私たちはとにかくあのタクシーに乗ってとにかくタクシーに出発してくださいと頼み込んで、乗り込んだわけなんですけれども、ようやく乗り込んで少し落ち着いた時に通訳の人と何があったのか私たちがいろいろ質問してみたんです。そしたら通訳の方が言うことには、やはり、その象を倒されたことに対して村の人たちが怒ってしまい、私たちを捕まえようということになったらしいんです。で、不思議なお話が、私たちが伝道のためによく移動してた時に使っていたのがこちらの道路だったんです。というのはこちらの道路の方が民家が周りにあったりお店とかがいろいろあったんですね。ですから普段はこっちの道路しか使ってなかったんです。でもその帰る時はなぜか私たちこっちのちょっと近道でもあったので、いつも使ってない道路に通って大きな道に行ったんですね。でも捕まえようと集まった人たちが、行ったのは私たちがいつも使ってた道だったそうなんです。で、それを見た通訳の人たちは急いでこの地の道を通って私たちのところに来たらしいんですけれども、その後その猛烈で通ってった車が私たちがいた横を通ったのに気づいたのか何なのかわからないんですけども、私たちの横を通り過ぎて反対側に走っていったわけなんです。その話を聞いた時に私たちは本当ゾクゾクっとしまして、あ、これが本当に聖霊が導いてくださったのか、この偶然までも遅れてきたタクシーがちょうどのタイミングで私たちの前に止まったということ、それも私たちがいつも使っていた道を行っていたならば後から追いつかれていたかもわからないけども、たまたま違う道をその時通っていたことにより別々の道を行くことができたこと、本当に今から思い返しても不思議な出来事で仕方がないんですけれども、私たちはよくよく考えると危機一髪の状況を奇跡的に逃れることができ、全員無事に船の方に帰ることができたんです。もう私たちは通訳からの話を聞いた時には本当に怒ったことに驚き、あ、守られてよかったとみんな安堵したわけなんです。そしてタクシーに乗りながら夕日が沈むマダガスカルの大きな草原を私は見ながら、なんかもう興奮してたんでしょうね。もう私の中ではまるで水曜スペシャルの川口浩探検隊のエンディングかのように、あのロッキーのテーマが流れたあのナレーションがね、チームは今大きな問題を解決し彼らの住まいであるドゥロス号へと向かうのであった、この出来事が何を意味をするかはこの後彼らは知っていくことになるだろうみたいなのがあったじゃないですか。そんなもう本当は感傷に浸りながらドゥロス号に戻ったんです。そしてドゥロス号に戻ってすごいことが起こったんだってことを船の人に説明したら、一言、それはあの象を倒したお前たちがいけなかったんだというオチがあったというお話なんですけれどもでも何だろう、本当に危機一髪で助かった、なんかその危機を逃れたという神様の不思議な導きを感じたのはそれが本当に最後で、その後ないかな、最初で最後であったような気がするんです。まあ、そんなことを思い出したこのパウロの出来事なんですけれども、まあ、不思議にもローマ軍に逮捕されることで、九死に一生を得ることができたパウロでしたが、まあ、先ほども言ったようにその出来事が実はそこから新たなスタートでもあったということなんです。そしてそれはパウロが思い描いていたような旅のスタートではありませんでしたし、思い描いていた 旅の形でもありませんでした。しかし、ローマ軍に捕らえられるというあたかも事件、不運とも思われるようなその出来事の瞬間から、使徒の働きはパウロの最後の大きな目的地であるローマ、まさに地の果てに向かっての旅がスタートしていくわけなんです。まさに先週中高生メッセージでお話ししましたけれども、人の思いや限界、遥かに超えたところにある神様の不思議な計画、導きがパウロの上にあったということなんです。そしてこれから私たちはそんなエルサレムで捕らえられてしまったパウロが神様の不思議な導きの中にどのようにその地の果てであるローマにたどり着いていくのか、そんな神様の人の思いをはるかに超えた計画をご一緒に読んでいきたいと思います。お祈りいたします。